Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
I'm always a flop. 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて、一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分。お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。1月もまあね、この時期になりますとそろそろお正月気分も抜けてきたっていう頃のはずなんですけれども、私まだ全然抜けておりませんで、毎日ぐうたら過ごしております。でこれではいけないっていうことでね、やっぱり今日することとか、絶対今週中にしないといけないこととかいっぱい溜まってるのでね、毎日ね紙に書き出すようにしたらやっぱり少しマシになりました。なんかこれをやっていくっていうのが大事なんだなっていうことをね、目で見えるっていうのいいなってやっぱり思います。私いつも手帳なんかを買ってはこう途中で書けなくなる人なんですけどね、今年こそは頑張ってね、そういうトゥードゥーだけでもいいから毎日ちゃんと手帳をつけていきたいななんてやりながら思っております。で紙に書くってやっぱりね、アウトプットっていう、外に出すっていう行為って大事なんですって。で記憶にも定着するし、なんていうのかな、実現性が高まるっていう風に言いますよね。紙に書いて目で見ることで、あ、これやることなんだなっていうのを頭で考えているだけよりもより強く意識できるのかな。だからちょっとね、これやらなきゃって頭の隅っこに置いといても焦るだけなので、ぜひ紙に書いてみたらいいんじゃないかななんていう風に自分がやってみて思いました。おすすめです。はい、じゃあ今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒント、新年一つ目の、ヒントなんですけど、これねちょっとご相談がね年明け早々あった中で、あ、こういうの皆さんにお伝えしとけばいいかなっていうのをねシェアしたいなと思いました。お母さんからのご相談だったんですけど、 うちの子がすぐにお友達にバカバカ言うんです。バカとか嫌いとかね、あっち行けみたいなことをすごく言うんですって。でお母さんはどうしてそんな乱暴な言葉というか相手を傷つけるような言葉を使うのかって思って、すごくそういう言葉はいけないって教えるんだけど、なかなか治らないって言って困ったなっていうふうにおっしゃってて、でちょっとどうしたらいいですかねっていうご相談だったんですよね。でその子はねちょうどね4歳の男の子でした。でお話を伺ってると結構ねご自分がその4歳の男の子自身は穏やかなんですって、比較的普段ね。でお友達に活発な子がいて、その子に何かされた後の言葉であることが多いらしいです。だから何もない仲良く遊んでるところに急にバーカとか言ってるわけではなくて、何かされてもうやだあっち行けお前なんてバカだとかって言っちゃうらしいんですよね。でそれを聞いてちょっとあんまり心配いらないっていうふうにお母さんにはお伝えしたんですけれども、どういうことかと言いますと、まあ、ちょうど4歳ぐらいって我慢する、なんかこう自分の意に沿わないことを耐えるっていうことを覚え始める時期なんですね。で覚え始める時期なんで、まだもちろん十分我慢できないっていうことはあります。でなのでなんかストレスがかかってきた時にどっかこうパーンってこう弾けちゃって乱暴な口を聞くっていうのは一つあるよねっていうのが一つと、あとね嫌な気持ちを表現する言葉をあんまり知らないっていうことがあります。言葉の表現として親ってやっぱりそんなあんまり汚い言葉を子供に教えないので、ね、バーカとかあっち行けっていうのはお友達同士の中で覚えていく言葉で、親が教える言葉じゃなかったりしますよね。でその嫌な気持ちになった時にどう言えばいいっていうのを、だからそれ以外の表現方法を子供が知らないっていうのがあります。で4歳になればもう立派に言葉もね文章でしっかり話すので、親はなんとなくそういうのも全部分かってるって思ってしまうんですが、実はやっぱり教えられてない言葉は使えないので、そういう時どうすればいいかというと、お母さんがね普段お家の中でマイナスな気持ちっていうのも言葉に出したらいいですよっていうふうに言いました。でそれもやだもう何やってんのって言ってほしいっていうわけじゃなくて、お母さんは今あなたがこうこうしてくれなかったから困っちゃったとか、お母さん今このことですごく悲しく思ってるみたいな感じで、こう感情を表現する言葉をお母さんの気持ちとしてどんどん発信していってあげれば、お子さんもあそういう言葉があるんだ、こういう時に使うんだっていうことを覚えていきます。そうすると少しずつ幼稚園とか保育園でねお友達とトラブルがあった時もそのバーカじゃなくてなんていうのかな、そういうことをされたらすごく嫌なんだっていうことを言えるようになってきます。お友達もねほぼ悪気がない子の方が多いので、そう嫌だよっていうことが分かればやめてくれたりしますのでね、ぜひね上手に表現できるように、言葉を教えてあげてください。はい、ではここで今週の一曲です。ミスターチルドレンで名もなき歌。
ちょっとくらいの汚れ物ならば残せずに全部食べてやる Oh darling 君は誰真実を握り君が僕を疑ってるなら、この喉切ってくれてやる Oh darling 僕は No darling 大切なものをあげる Oh oh 苛立つような街並みに立ったって「だけどこんな不調はな暮らしの中で」「たまに情緒不安定になんだろう」「でもダーリン共に悩んだり」「生涯を君に捧ぐ」「あるがまま」心で切られ弱さ も孤独な夜はやってくるんだよ Oh darling このわだかまりきっと消せはしないだろう Oh, oh, oh. いろんなことを未来にしてきたけど失くしちゃいけないものがやっと見つかった気がする君の小さが滑稽なほど優しい気持ちになれるんだよ Oh darling 夢物語会うたびに聞かせてくれ愛はきっとうまくでも与えるでもなくて気がつけばそこにあるもの街の風に吹かれて歌いながら妙なプライドは捨ててしまえばいいそこから始まるさ
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。札幌市でご活動中の大人も子供もハッピーに寄り添い子育てと寄り添い保育実践中キッズコーチング虹色バードの紀藤めぐみさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。北海道からね、わざわざね。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ね、本当に普通ね、西宮まで簡単に来てくださいってなかなか言えないんですけど、文明の力のズームのおかげで、
はい。
分かることができて、光栄でございます。
ありがたい限りです。
ね、今回もね、出てくださいって言ったら、二つ返事でいいですよって言ってくれて、すごい嬉しかったんですけれど、紀藤さんは、保育士さんをしてらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。
うん、で、寄り添い子育て、寄り添い保育っていうふうにおっしゃってるんですけれども、うんうん、保育士さんはどういう保育をされてるんですか？
今は子どもの気持ちを大切にしたりとか聞き出したりとかしてるんですけど、はい、実は最初の頃は全然違ったんですよ。
そうなんですか？なんかすごい笑顔もすごい優しそうでもあいい保育士さんなんだろうなみたいな感じなんですけど
いや全然子供とも保護者さんとも信頼関係が築けなかったんですよ。
あ、そうなんですか？保護者さんとも？
うん、そうですね。
そうなんですね。例えばどういう感じだったんですか？
まずまとめきれなかったんですよ、クラスを。
はいはいはい
そうなるとやっぱりお母さんたちも心配になっていたんだと思うんですよね。
あの先生大丈夫かしらみたいな
そうです、そうです。
そんな感じだったんですね。
そんな感じなんです。
なんでまとまらないっておかしいですけど、今思えばっていうことで何か思い当たることありますか？
すごいあって今思うとなんかその時は自分の言った通りに子供を動かそうみたいな気持ちがすごい強かったんですよね。
なるほどね。でも分かる気しますよ。なんかちゃんと言うことを聞かせられてこそみたいな風に思ってたってことですよね。
そうなんですよ、うんうん、それが保育なのかなって思ってたんですよね、はい、なので自分がこうしてねって言ったことができない子がいたら叱ってたんですけど、叱りながらあれなんかこれ叱ってるの違うなとか思ってたんですよ。
あ、違和感はあった？
違和感もあったんですよ、うんうんうん、で伝わらないんですよ、
はい、
でなんですけどその叱るって方法しか知らなかったんですね。
だからちゃんと言うことを聞かせないといけないから、言うことを聞けない子はこう
まあ、叱って強制するじゃないけど、
そうですね、
言うこと聞かせるみたいな感じなんですね。
そうです、それをしてるとうまくいきませんでした。
いかないんだ。
いかない、いかない。だってそんなねえ、先生の話1から10まで聞く子なんて珍しいですから、ま
あ、保育園の年齢ではそうでしょうね。
はい、うん、で自分の、ね、子供にしてみたら自分の気持ちを伝えても聞いてもらえないのに、そんな相手に話を聞くっていうのは難しいのかなって今は思うんですよね。
まあ、でその違和感をそのうまくできないなってご自分で思ってて、かつそのやり方自体にご自身でも違和感を持ってて、
そうです、
ね、っていうのが結構長かったんですか？
新卒で働いた3年間ずっとそのモヤモヤでした。
おお、なるほどなるほど。
ただ、うん、共感したいとか、そういう寄り添いたい気持ちはすごい強かったので、うん、寄り添えるとこは寄り添いたいと思ってたんですけど、うん、それが多分今考えると子供の言いなりになる時と急に叱る時と、
すごい
子供にしてみたらスイッチが分かんないみたいな先生だったと思います。
あ、だからご自分では寄り添ってるつもりだったんだけれども、
う
ん、
そうです、そうです。
傍から見てるときっと子供の言いなりだったんだなみたいな。
うん、そうですね。で、子供もなんかわがまま言ったりとかしたら通るだろうみたいなところもあったかもしれないなって、うん、多分それは私の軸がブレブレだったんだろうなっていうふうに振り返って感じますね。
なるほど、そうなんですね。で、それが変わったのはどういうきっかけなんですか？
そこから3年働いて、で出産を機に1回退職したんですよね。
はいはい。
子育てをしてる中でキッズコーチングっていうのに出会ったんですよ、
うん、
でそうすると本当に子供の心に寄り添う方法っていうのをたくさん学んだんですね、
はい、なるほど。
で、あれ、今までの私はすごく間違えてたんじゃないかと思って。
間違えていた。頑張ってたのにっていうことですか？
必死に頑張ってたんですけど、
はい、
まあ、子育てでもね、もちろんそんな状態だったので、うんうんうん、かなり壁にぶち当たって、それでキッズコーチング気になるなっていうので学んだんですけど、
そのあれなんですね、その学ぶきっかけはご自身の育児ってことですか？
そうですね。
あ、なるほど。
で、育児で知ったキッズコーチングで、うん、で復職した時に、うん、あ、これすごい同じように使えって言ったら子供の未来明るくなるんじゃないかなってすごい思ったんですよ。今までのだと言うことを聞かせるだから、うん、なんかもう言われた通りに動きなさいみたいな、ロボット作成してるわけじゃないよねって感じたんですよね、
う
ん、
なるほどね。
で、キッズコーチングだとすごいこの子供の主体性だったりとか、うん、考える力だったりとか、うん、あと自分はこのままでいいんだって思う自己肯定感をぐんぐん育てていくんですけど、
うん、
そういう子供がいっぱいの世界になったらいいなって思うようになりまして、こうやってでも実践し始めると大きく変わりました。
あ、そうなんですか？例えば、
うん、例えばまず子供から寄ってくる、すごい。
あ、それまではなかったんですね。
そんなになかった。
なるほど。じゃあ結構本当に怖いというか近寄りがたい先生だったんですね。
そうだったと思います。
なんか今から想像つかないですね。
全然、多分真逆だったと思います。
なるほど。で、それが近づいてくれるようになって。
そうですね。うん、で、いろんな気持ちとかを打ち明けてくれるようになったんですよね。で、どうしてやりたくなかったとか、うんうんうん、何が困ってるとか、そういうのも、うん、まあ、本人から聞けるようになっていったので、
はいはいはい。
なので、なんか、めぐみ先生の話は聞くよねっていう風に周りの方もおっしゃってくれたりとか、あと、保護者さんともこうやり取りしていく中で、
うんうん、
最近どうとかって話聞いて、先生、最近うちの子こういう風にちょっと行きたがらないんだけど、とかで相談してくださったりとか、するようになりましたね。う
んうんうん、ああ、じゃあお母さんたちっていうか保護者の方たちも、お子さんたちがそういう風に、まあ、紀藤さんを先生として慕ってるっていうことが見えるから、 そうですね、信頼してくださるようになるってことなのかしら。
そうですね、それをすごく感じるようになって、やりがいを感じました。
なるほどね。ちょっとね、これ聞いてくださってる方がちょっと知りたいと思ったと思うんですけど、例えばそのお子さん、はい、子供が、気持ちを言ってくれるようになったって言ったじゃないですか、
はい、
そういうのってどうやって引き出すんですか。
まず最初はやっぱり子供たちも泣いたり怒ったりで表現するんですけど、
はいはい、
で泣いたり怒ったりした時に抱きしめたりとか、あと背中さすってあげたりとかしながら、嫌だったんだねとか、その時子供が言ってる言葉をただただ繰り返すんですよ。
泣いて泣きながら言ってる、訴えてるその言葉を繰り返す。
そうです、ただそれだけでいいんですけど、
へ
で、それで子供が落ち着くまで、ずっとそれをただただするだけ、で捨てるとだんだん落ち着いてくるので、なんかその例えば嫌だって怒ってたら、何が嫌だったのって落ち着いた時に聞いてみるんですよね、
はいはい、
そしたらその子供が例えば手を洗うのに並ぶのが時間がかかるのが嫌だったみたいなことを子供たちに伝えてくれたら、
なるほど、
あ、そっか、並ぶのが嫌だったんだね、だから怒ったんだねって言ってると、子供からそのどんどんどんどん言葉が出てくるんですね、それをまた繰り返すってして、そっか、教えてくれてありがとうみたいな感じで
出
していきます。
あ、じゃあもうどんどん言葉、子供自身が発する言葉を繰り返してるだけで、どんどん喋ってくれるってことですか。
そうです、そうです。
それを、で、それで、そしたら原因がわかるから解決もしやすくなるってことですよね。
そうですね。で、じゃあどうしたかったって、ちょっと大きいお子さんだったら聞いたりして、並びたくなかったっていうか、じゃあ、列が終わるまで、みんなが見えるところにいよっかとか、そしたら、みんながあと一人ってなったら、もうそこの一人の人の後ろに行ってくれるって言ったら、分かったって言ってくれて、それが習慣になったりとか、
なるほどね。
並ぶのが嫌なだけで、待つことはできたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、なんか似て非なるものっていうことですね。
そうですね。
この子の中ではね。
そうです、そうです。例えば立って待つのが嫌だったら、じゃあ座って待ってようかみたいな感じで、ちょっと似てるようなことだけど、子供のできる範囲を提案したりとかもしてます。
じゃあそうやってやっぱ気持ちを聞いてくれる人にはやっぱり子供って言ってくれるんですね。
そうですね。
だからみんなと、じゃああれですよね、だからみんなと同じように必ずしも行動しなくてもいい感じ。
そうですね。ただ、大きく外れたりとか、約束は守ってねっていうのは必ず伝えてます。
なるほど、なるほど。じゃあ、さっきの約束だと、最後の一人になったらこっちに来るよっていうのが約束なんですね。
そうですね。で、手を洗うのは必ずしなきゃいけないので、それはしてくださいっていうふうに伝えます。
なるほど。子供がだからできる範囲で少しずつこう、合わせていけるようなところを見つけてあげることができる。
そうですね。
いいですね。なんか繰り返せば教えてくれるっていうのは面白いですね。
そうですね。私もそこが面白くて。どんなことを考えてるんだろうなっていうふうに思うと、自分も冷静になれるので、あんまりこう、感触を起こす。てるお子さん見るとこっちも余裕なくなってきちゃうんですけど、ちょっと別の角度から、本当の気持ちなんだろうみたいな感じで、自分に何だろう、質問するというか、ちょっとじゃあそれ聞いてみようかみたいな感じで、冷静になれますね。
だからそういうのを実際にその学んだことを保育園でその保育に生かすっていうことをなさっている。でプラスあれなんですよね、その講座とかもなさってるんですか。
はい、講座もしていますね。
はい、どうぞ。
あ講座もしてて、資格認定講座を多くさせていただいてるんですけど、子育てをされている方も来てくださいますし、同じように保育のお仕事をされている方も来てくださっていて、
なるほど、なるほど。 あ、じゃあ、だから、あの、紀藤さんがそうやって保育に行かせてよかったよ、みたいなお話とかもあるので、保育園にお勤めの方とか、幼稚園にお勤めの方とかってことですかね。
そうです、そうです。
受けに来られる。
はい、そうですね。で、その後講座終わってから、ちょっと自分、私の受講生さんとミーティングっていう形で月に1回お話しさせていただいていて、
素晴らしい。
みんなでね、コミュニティを作って、保育でどうだったとか、子育てでどうだったとか、相談もできる場をね、作って。
なるほど。じゃあ、皆さんの体験談をシェアするような形ですね。
そうですね。そうすると、すごい視野が広がったりとか、選択肢が広がります。
そっか、自分が今度、あ、似たようなことに遭遇した時に思い出せますね。
そうなんですよね。
いろいろなんかこう、すごいね、今、あの、キラキラした目で保育について語ってくださるので、本当にそのお仕事好きなんだなって思うんですけど。
そうなんですか。
はい。で、そうですね。そうなると、なんですけれども、まあ、講座とか、あとブログなんかもなさってるんですよね。
そうですね。ブログ毎日更新しています。アメーバーブログさんで、はい。記事を書かせてもらってます。
じゃあ、それを、あの、今この放送を聞いていただいた方で、ちょっと紀藤さんについて知りたいわっていう方もしいらっしゃったら、どうやって検索したらいいですか？
そうですね。ひらがなで、紀藤めぐみって入れていただけると、キッドコーチング虹色バードっていうのが出てくるはずなので、はい、ここに飛んでいただければと思います。
なるほど。じゃあそこからブログなんかが見えるってことですね。
はい、そうですね。
なんか、こう、あれですよね。ご自身の経験から、まあ、もちろんお仕事が保育士さんっていうこともあって、その保育というか、クラス運営みたいなのに生かすっていう形で学ばれたことももちろんあるんだと思うんですけど、お母さんとしてこう、なんていうのかな、育児に詰まったっておっしゃってたじゃないですか。
詰まりました。
そう、で、それがやっぱり大きなきっかけになったんですか。なんかこうご自分が変わろうというか、なんか学ぼうというか思ったっていうのは。
そうですね。やっぱり子育てが大きな、うん、あの、原因って言ったら変ですけど、きっかけで、うん、キッズコーチング学んだんですけど、そうですね。
だからその辺をもっと、そのご自身の体験も含めてより広めていきたいっていうふうに思ってらっしゃるんですよね。
そうです、そうです。
はい、わかりました。すごい楽しいお話、ありがとうございます。なんか、ね、なんかこれからどうしていきたいかっていうお話はね、来週ぜひ、伺いたいと思いますので、はい、来週もどうぞお付き合いください、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、札幌でご活動中の大人も子供もハッピーに寄り添う子育てと寄り添う保育実践中、キッドコーチング虹色バードの紀藤めぐみさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、あの、叱る保育から寄り添い保育への気づきがあったんだっていうふうにおっしゃってました。あの、叱る先生だったなんてね、想像もできないぐらいいつもニコニコ、あの、可愛らしく穏やかな笑顔でお話ししてくださるんですけど、そこにはそういうね、あの、葛藤と変化がやっぱりあったんだなっていうね。人は何でもそうやって変わっていくんですよね、うん、だから私たちも今からでも十分変われるし、そんな風に何今の自分をこう否定することもないかななんて、お話を伺いながら思いました。はい、今日もでは何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。